How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日6月21日水曜日もお相手はは
い、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私今年もコットンクラブ決まりました、サク柳川です。ということでみんな来てね、うん、日本でね僕に出会えるチャンスですから、
はい
ね、今から日程いますから、うん、はい、みんなすぐ帳面用意して、
帳面
帳面っていうのはもう死語なのかな。
まあなんかみんな英語でんじゃないの、今もちょっとあのメモパッド、何メモしてとか言うんじゃないの、
ポストイットとかね、付箋のことをね、
ポストイットって言うんか
ね、けど、まあ、どうなの今みんなもうさ、あの紙のメモ帳すら使わへんのかなと思うねんな。なんかこれ昔さ、あの家で、まあ、いわゆる固定電話の横に絶対メモ帳置いてなかった、
ホテルみたいな感じでね、
そうそうそう、だからなんか家族に取り付いたり相手方の弁護を聞いたりするやつ、はいはい、使うね、まあ、使う人は使うよな、
冷蔵庫に貼れるやつ、
ペタペタペタペタな、あるよ、そうそう、でそうだからさ、あのホテルもさっき言ったけどさ、ベッドの横にあるやん、ホテルは、うん、
あるある、
なんかさ、ヨーロッパとかで特になんかのお部屋の掃除してくれる人とかいるやろ、あのホテルの、はいはいはい、あれの入ってくれた人にチップをこう枕元に置いとこうっていうのがなんか慣例らしいね、うん、で僕初めて大学生の時にイタリアにいた時に、うん、ほんまにお金がなくて、うん、これチップ置いたらもうこれマジでもうこれお金尽きてまうなと思って、うん、でもなんとか感謝の気持ちは伝えたいな思ったから、そのベッドの横のメモ帳にめっちゃ大きくはっきりとした文字でグラッツェって書いたのを今思い出したわあれ掃除の人絶対腹立ったのな、グラッツちゃうねんとお金置いとけと思ったんちゃうかな、
まあまあまあまあまあ感謝の気持ちです
ね。そう、でも筆圧はすごい感じてもらえたと思う、したためた、
次のやつにももうなんか跡がついてる感じ、
羽止め払いみたいな全部もやりましたから ね、 っていうことで ね、 そんなんどうでもいいんですよ、コットンクラブの話をさせてくれっていうことでね、まあ、の今年も東京丸の内の素晴らしいクラブコットンクラブにてですね、サク柳川がスタンダップコミュニティライブを行うことになりまして、日時はですね8月3日18時からそして20時半からというこの2回公演でございます、うん、木曜なんですよ今回は、ね、しかも今回もどちらも、まあ、気鋭のジャズバンドがまたオープニングで盛り上げてくれるということで ね、
そ う、 ですね、
そうですよ。でもう今回の場合もうこれなんていうの、夏に決まってる日本のスタンダップコメディ公演もこれ1本なんで、うん、ぜひぜひねお越しいただきたいと思うんですけども、去年もなんだかんだ満員やったから
そう、
ありがたい限りなんでございますよ、うん、しかも去年なんかさコロナの制限とかあってさ、うん、もう声出し NG やってんからね、コメディやのに、
え、どういう意味、
わろとあかんねん、もう声出しあかんねん、もう口を押さえ
て喋ったあかんのかと思って作
詞、もうそういうクラブあるもんだ、なんか
怪しいね
なというところですけどね。だからもう今年はもう解禁されてますから、もうね、うん、笑い声も上げていいんですよということですし、あとほら去年コロナの制限とかいろいろあって、こう終演後ね皆さんとこうお会いすることはできんかったよ、もうすぐ僕楽屋に帰るしかなかった、うん、でみんな残ってくれて、あいつ来るんちゃうかみたいなって、もうこうへんのかいみたいなってしまったところがあったので、
握手会ってこと、
そうそうそう、とかサインとかさ、今年はもう握手 もうチェキもやりますから、もう僕はチェキ持ってないけどチェキ持ってきてくれたら、もうチェキポラロイドのことやろ、あれチェキって多分、
うんうんうん、
こうあのパタパタしてな、フーフーして
ってい
う
所作でやっても伝わらんからねリスナーの人には
ということでね、あとそうそう、新しく、まあ、書いた本スタンダップコメディ入門も売ってますし、そこでもうサインもできますから、だからまあもう買ってくれた人が持ってきてくださったらサインもね
一石二鳥やね、
できると、はい、一石二鳥まずやなまあまあそこで買ったら2冊買ったことになっちゃうんだけど二と大物はです
がめついな2冊売るん
か2冊売らないですね、もうあのね買ってきた方はもうあのそこに持ってきてくださったらサインもしますからということでね、はい、でももう新ネタでいくで今回はもう本当に、うん、だから去年来た人ももちろんもうオール新ネタでいきますから、うん、もう待っといて、もうこれだからもう平日の夜というのがちょっと怖いけどね、やっぱこうしかも2公演ですよ、なかなかシカゴでもないよ、うん、平日の夜金曜日以外に2公演やるっていうのは、
まあ、もうから日本はどうか分から
ない、まあ、金曜みんな休んだらええねんもう仕事そんなあともう惰性で働いたらええねん金曜はそう、でもこれ埋めなあかんわけですからね、もうね胃が痛い本当にね、
家から仕事してから大丈夫、
うん、そうやな、
金曜とかね、
だからあのズーム広げながら仕事あのやってもらってもいいよね
そう次の日、
うん、そうそうそう、
あそこで会場ですか、
会場でズームでも、OK、
その時間仕事するまあまあ海外にね、
まあな、そうそうそう、だからねもう胃が痛くてさ、ストレスでもうこれ埋めないいけないということで、もうねもうサラダしか喉通らないっていう状態ですけどね、まあでも食べましたよ、また昨日も昆布サラダ、
好きやな、
ベーコンブルーチーズアボカドグリルドチキンっていうね、これね、まあ、結構喉通ってるよねそう考えると、
うん、結構カロリー取ってるよね
ね。ねえ、ということでね、まあ、しかも今回もね、バンドマスター、この番組の音楽も担ってくれてる僕の高校の同級生、縄城くんですから、縄城隆弘がね、うん、これまた実直なんだ、あいつが本当に、本当に実直な男でね、僕とはもう真反対のね、感じのキャラクターですからね、もうギターの腕ももうそらそらもう、縄城見に来るだけでももういいと思う。うん、もうだから、ね、縄城見て、ナーシロの演奏を見て、うん、そこからもみんなパソコン開いてズームでなんか会議しちゃええねん。
なんでズーム会議がある前提な
の。みんなズーム会議やるやろな。
やんやろその時間
ということでね。でそうでも思ったらさ、ナーシロとな、2017年ニューヨークのさ、とかニューヨークってかハーレムですよ、うん、ハーレムのフードトラックみたいなのあるやんか、うん、あっこでチキンオーバーライスっていうね、安いこうさ、こうね、でもうまいんだあれが、チキンオーバーライスってご飯を2人で分け分けしながら、うん、いつか俺たちビッグになって一緒にコットンクラブでできたらええなって約束したんよ、
うん、
したらもうあいつはもうなんか見たらもう7、8月だけでもう6本くらいコットンクラブ出てるから、そうよ、もうそうやったらもうあの時のチキンオーバーライス僕が全部食っとけばよかったわって今ちょっと思ったけど、
いやいやそっから努力されたんですよ彼は。
なあ本当に、でもねそうやって、まあまあ、去年に引き続きそういう風にまたナーシロと一緒にできるというのは非常に嬉しいなというふうに思います、うん、ということでね、でも本当に素晴らしい公演に、ね、したいなと思うし、来てくださった方ぜひ本当に後悔させないのでね、ぜひ早めにねチケットをねお買い求めいただけるといいかなというふうに思います。だしほら地方からお越しの方も18時の公演やったらなんなら新幹線も間に合いますから、飛行機もでしょ、うん、そうそう、そう ね、だから東京駅近いしさ、
あ、
うん、だからもうそれも、はい、また一興ということでね、はい、うん、お求めは、コットンクラブのホームページ、そしてまたねこの番組の概要欄にもリンクをね載せておきますからね、ぜひぜひお越しくださいということで、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです、 What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでね、まあ、先週金曜収録やったやんか、
うん、
で、まあ、今水曜やろ、
はい、
まあ、何が言いたいか分かるよね、もう喋ることないねニュースもこの2日が意外と大事なんですよねって、本当にね、だなかなかないやんか5日間でこうニュースをまとめるってこともね、よし、うん、さあしかもね3連休やってアメリカな、はい、月曜日はいわゆる、まあ、アメリカで一番新しい祝日ジューンティーンスですよ、
はい、
日本語やとなんか奴隷解放の祝日なんていうふうに呼ばれてるみたいですけどね、うん、だから各地でいろんな催しとかなんかねいろいろあったみたいですけどね、うん、ちょうどその日僕さラフファクトリーにブッキングされとったんよ、
はい、
でその日、まあなんかこうコンセプトとしてこう有色人種のコメディアンだけが出演するっていうこうジューンティーンススペシャルやってんな、
なるほど、
なんかそう、まあ、てかまあ僕以外実は全部アフリカアメリカの人だったんやけど、僕もポンとそこにいて、うん、あでもこのショー面白そうやなと思ってたわけよ、うん、ただなんかね公演開始の1時間前に突然クラブのオーナーから電話かかってきて、さっきごめんなんやけど今日中止になったと、理由はちょっと後で説明させてくれ、取り急ぎって言われて、うん、僕一瞬これなんかさ白人至上主義のなんか団体とかから圧力来たんかもなって一瞬思ったよ、
KKK みたいな、
そうそうそうほんでそれにいやラフファクトリー屈したと思って、ほんで40分後ぐらいにまたオーナーから電話かかってきて、うん、まあ、理由なんだけどクラブの天井が水漏れしてるっていう、
それはダメです、
しかも舞台の真上から滴り落ちてきてねんで、だからもう滝行みたいになるとコメディアンが、
それはそれで面白いんちゃう、
そうやね、おもろいねそうやね、でもなんかそれね、そうだお客さんの席に水漏れしてるよりいいんちゃうと思ったんやけど、うん、そうでもまあ結局ねそれが中止になってしまったということですけどね、うん、まあね、でもそうそう今日あれやね、今日付見て思ったけど夏至やん、
そうです、
夏至やな、一番日がね長いということで、
うん、
だから夏至はなんか日本でも祝日じゃないよね、春分と秋分はなぜかこう祝日やけど夏至って言ってこう
夏至冬至はならない
ね、ならへんよね、まあアメリカは今ちょうどね、まあ、春分秋分の日も別に祝日じゃないし、なもう学生は夏休み入ってますからね、
うん、
ということなんですけどね、まあ、まだまだ今ね収録してるのも6時ぐらいけどね、空全然昼前やもんね、
まあまあ8時まで夏は ね基本
ということなんでね、さあ今日もニュースいきたいと思います、お願いします。
第3位、バイデン大統領の息子税金未納と不適切な住所地で罪を認める。20日デラウェア州の連邦検事はジョー・バイデン大統領の息子でもあるハンター・バイデンが2件の重犯罪と、税犯罪と住所地に関する罪を認める司法取引を行ったと発表したとのことです、
はい、というニュースですけどね、いやこの捜査もさもう5年ぐらい続いてたでしょ、
うん、
ね、ということで、まあ、ハンター・バイデン、ジョー・バイデンの、まあ、次男に当たるわけですけれども、もうね、もう53歳ですよ、
はい
ね、だから結構それだけやっぱバイデンって改めて年いってるよなっていうことでね。まあね、彼に関してはこれまでもいろんな疑惑があって、まあ、それが、まあ、簡単に言うと政治的にいろいろ利用されてきたんだけども、今回も過去の罪によって与野党からいろんなリアクションが出ていますよという特集でございます。日本でもさ、岸田首相の息子がなんか宴会してさ、それをイエーイみたいな感じになって、でいろんな立場の人のリアクションが注目されてるけども、今回これアメリカの場合も罪に問われてるからねっていうね、訴追されてるというところでね、またこれスケールが違うなというふうに思うんですけれども、まずハンター・バイデンとはどういう人かということなんですけども、バイデン家の次男ということで、でも本当にさ、2歳の時にね、まあお母さんの運転する車が事故にあって、その事故によってまあお母さんと妹さんが亡くなってるわけですよ。でそこに一緒に乗ってた、まあ、次男のハンター、そしてお兄さんのボーは生き残るけど大怪我を負うという、もう壮絶だよねこれ、小さい時からね。でまあその後、まあ、バイデンが再婚して今のファーストレディのジル・バイデンが、まあまあね、お母さんになったということなんだよね。っていうことなんですけども、ハンター自身はですね、ジョージタウン大学という、まあ、これ名門やんな、で、はい、歴史学を学んだ後、イェール大学のロースクール行って弁護士資格を取るというね、うん、もうここ、まあ、経歴で聞くともうやるやんってなるやんか、
うん、
でまあ、その後しかもいくつかの企業で副社長とかまでなって、国務省で働いたりとか、あとアムトラックの取締役も歴任してるわけですよ、
うん、
でも一方でロビーストとしても活動して、でまあ、まあそんな彼なんですけど、まあね、ことあるごとに結構いろんなこの国際的汚職疑惑が浮上してくるわけですよ、まあ、ウクライナとか中国とかね、
はい、
でも一躍話題になったのが、2019年のいわゆるあのウクライナ疑惑っていうやつです、
うん
ね、そもそも、まあ、それ以前にもですね、まず、ハンターはですね、2014年まで海軍に在籍しとったんね、
はい、
ただあのコカインを常習的に使ってたということで、うん、陽性反応が出たため除隊処分になってるんです。
あらあら
ね、で、まあ、実際中毒だったらしいんですけども、
うん、
で、まあ、その除隊した後2014年からはウクライナの天然ガス会社、ブリスマホールディングスの役員を務めるという、すごいね、あのコカインで除隊した直後にここのも役員になってからどういう会社なんだっていうふうに一生思うけど、でも報酬は月額5万ドルやってよ、600万ぐらいでしょ、
まあ、役員だからね、
すごいよね本当に、うん、儲かってるなやっぱ天然ガスっていうのはな、ただですね、2019年、まあ、当時、まあ、ドナルド・トランプが大統領でしたけれども、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談をしたらしいんですよね。でこっちハンター怪しいから調べろっていう要請をしたと、
うん、
でこれウクライナ疑惑っていうんですけど、まあ、なんでかというと、ちなみにもうこの時からすでにウクライナってロシアと緊張関係にあって、もういつ戦争に発展してもおかしくないという状況だったから、
う
ん、こうアメリカに対して軍事支援をねゼレンスキー要請してたわけですよ、
はい、
ただトランプがこれ保留にした上で、
うん
ね、当時、まあ、翌年の大統領選でジョー・バイデンと戦うってことも分かってたから、
うん、
そのバイデンのあらをなんとか探したろということで、俺たちが軍事支援する代わりに調べろよという感じでゼレンスキーに迫ったんじゃないかということがこう言われてるわけですよ、
うん、
もちろんこれトランプはこれ取引ではなかったというふうに言ってんねんけど、はい、まあ、これ、まあ、もしそうだとしたら職権乱用やんなっていうことで、まあ、覚えてると思うんですけど、これが引き金となってトランプの弾劾決議っていうのになったっていうことですよね、うん、でじゃあハンターは具体的に、ね、そのトランプが調べろっていう風に言うぐらいな、ね、ですから、まあ、どんな疑惑があったのかっていうことをね、
うん、
ちょっと見てみたいんですけれども、2020年の選挙の投票日3週間前、もう直前ですよ、ニューヨークポストという、まあ、メディアにこんな記事が、載ったわけです。要は次男ハンターのパソコンから、まあ、このブリスマ社の、顧問ヴァディム・ボザルスキーからハンターに送られてきたメールが見つかったと、
うん、
そのどういうメールかというと、父上と面会させてくれてありがとうという、
うん、
でさ、まあ、バイデンも副大統領 も、ね、務めた人だから、
はい、
まあ、めちゃくちゃ権力があって、まあ、いろいろ動かせる人じゃないですか、
うん、
でそういう人とこう会わせてくれる代わりに何かお金とかもらってたんじゃないかということですよね。
なるほど。
で、まあ、バイデン側は実は、まあ、副大統領時代にもう面会した人は全部もう記録してたけど、
うん、
このボザルスキーと会った記録はないという反論したわけですよ。で、まあ、実際しかもこのバイデンね、あの要は、まあ、オバマ政権時代に10億ドルの経済支援をウクライナにしてるんだけど、この時こう汚職に甘かったウクライナの検事総長の辞任をね促してたりもするわけですよ、うん、だけどこれをトランプ陣営としての捉え方は、これハンターの違法行為を隠蔽するためにこうやって検事総長に辞任を求めたんだっていう風に言ったわけです。ただちょっと当時も言われてたのは、このメールがちょっときな臭い怪しいぞみたいなことになってて、
うん、
このニューヨークポスト紙ってね、まあ まあ、大体結構こういうなんかこう怪しい系のいっぱい出すんですよ、
うん、
ほんまかみたいな、ちょっとエンタメ寄ってへんかみたいな、うん、まあ、よく、まあ、トースポみたいな感じのいっぱい出すわけですよ、うん、で今回の E メールの出どころがまさかの、その、まあ、バイデンが住むデラウェア州のパソコン修理屋さんやったんやって、
うん、
でそこの、まあまあ、オーナーね、オーナーというか、まあ、修理の技師ですよ、
はい、
アイザックさんという人の店に、ちょっと水没してもたんですって言ってパソコンが持ち込まれたんやって、
うん、
なんだけどこう依頼人がいつまでたってもパソコン直った後取りに来へんから、この店主が FBI に通報してパソコンも提出したと。
FBI なるほど、ま、
でも音沙汰ないからコピーしたデータを公表しないってのアイザックさんって思うやんなあ店主。
うん、
でもそれがなんでハンターの、ね、パソコンだと分かったのっていうふうにね、
うん、
こうニューヨークタイムズが取材したら、いやこの預かり書を書くときパソコンを持ち込んだ客がそう名乗ったと。
うん、
えほんまに名乗っただけでほんまにハンターバイデンやったっつったら、いやちょっと見てないから分かんないですねっていう、うん、っていうことでですね、まあ、このニュースちょっとほんまかっていうことで当時のツイッター社と、まあ、当時のツイッター社っていうふうに僕が言ったのはよく分かるよね、そのイーロン・マスク以前ですよ、うん、ね、
はいはい、
と、まあ、当時はフェイスブック社だってね、メタじゃないから、うん、まあ、この記事をプラットフォームから削除するという、怪しいねっていう記事をと、まあ、そういうふうになったわけですよ、
うん、
でまあ、要はまあそのね、まあ、このハンター・バイデンの疑惑がジョー・バイデンを失墜させる一つの政治的切り札として使われてきたっていうのは、まあ一つ言えることだと思うんですけど、
はい、
まあ、でそれで今回の動きとしては2020年の年末にもともとね、デラウェア州の、連邦地裁から彼が中国でやってたビジネスに関する税務に関する罪で捜査を受けてるとも本人も公表してたわけですよ、
うん、
でまあ、6月20日2件の税法違反、そして銃の不正所持で連邦地裁に訴追されて、それに関して司法取引に応じたということが発表されたんだけども、
うん、
まあ、取引内容としてはもうこれハンターが収監はされないこと、
うん、
あと、まあ、2年間の、保護観察処分から薬物治療を受けますよということなんだけど、まあ、いずれにせよ最終的な取引って、まあ、担当判事の承認が必要やし、
うん、
でまあ、その量刑っていうのも判事が決定するということなので、それは今後まあ決定していくだろうということなんですが、まず具体的に税の方は何があったかというと、
うん、
2件の軽微な税犯罪だったということで、
うん、
2017年と18年の両方で10万ドル以上の税金を支払わなかったと。警備なんやこれ、1400万円以上やで、日本円にしたら1400万円以上払ってんの、警備なんかいっていう話なんやけど、
支払わなかったうっかりっていうのが警備だったんじゃん。そう
そ
う、
手ですね、
金額関係
ですね。あ、そういうことですね、軽率みたいなこと警備ってそういう意味じゃない、まあまあまあそうやな、まあね、軽く微妙の微と書いて警備ですね、ただ司法省の元職員はこれね、 CBS の取材に答えてるんだけど、まあ、この金額くらいだったら軽犯罪で訴追される場合がほとんどだけど、
うん、
まあ、可能性としては禁錮刑の範囲にあるなというふうに述べたと。でもまあ司法取引だから収監はされないということになったということなんだけど、うん、じゃ一方銃に関する罪、これだけさ見出しだけ見たらおやばいなこれって思うやんか、
うん、
なんだけど、まあ、要はほら2018年に薬物を使いながら銃を所持してたということらしいんですよね、
はい、
まあ、そもそもあとハンターバイデン2021年に出した本で、俺は若い頃クラックコカインのヘビーユーザーだったんだっていうのをもう書いてるわけ、
うん、
別にそんな今偉そうに言ってるわけじゃない、うんうん、まあ、僕はちょっと今
そうね、ちょっとなんかプラウド
ブライデンみたいな武勇伝、もうプライドともうプラウドと今武勇伝混ざってプライデンって言っちゃってバイデンともなんかビンフネみたいな武勇伝みたいな ね感じで言ったわけじゃないみたいなんだけども、ただ、それ以上の問題なのは連邦政府の書類で、規制薬物の不正使用とか不法使用とか、依存症状がありますかという質問にいいえって答えてるわけですよ。でこの、まあ、いわゆる虚偽回答というのは禁錮刑に処される可能性があるというのが先ほどの、ね、司法省の元職員のコメントだったんですけども、はい、まあ、でも今回の件に関する共和党の反応というのは、まあ、もちろんこれは批判的にいくわけじゃないですか。例えば共和党会員トップであるケビン・マッカーシー院内総務は、この取引が司法の二層システムの根拠になっていると主張するわけですね、
はい、
まあ、ダブスタだと、
うん、
おかしいだろっていうね。ならもう共和党としてこれはハンターに対する別の捜査をもっともっとより強化してやっていくっていう宣言をしたと。トランプも見とこうか、
うん、
トランプはですね、こんなの中金の切符切られるのと同じくらいでダメージが少ないと言ってます、まあ、
彼からしたらね、
うん、中金をね切られるのと同じくらいだということですけれどもね、うん、じゃあ、まあ一方のバイデンは何て言ったかというと、まあ、大統領夫妻、コメント出して、息子を愛し人生を立て直し続けるのを支援するとした上で、それ以上のコメントはない ットしたということでね、うん、なんか結構でもこれアメリカというかさ、このファミリーというものに対しての考え方がすごい出てるなと思うのはさ、うん、まあ、日本とかでもいくつになっても例えば有名人の場合ね、うん、子供のしたことで親が責任取らされるし謝るじゃないです か、うん、だからそれも芸能人とかタレントでも、まあ、さっきの岸田総理の件に関してはまあ政治家からあれやけど、うん、じゃあそこ最近だともう美濃もんたとかさ、
うん、
もう三田佳子とかもずっともう謝りっぱなしやんか、もう子供のことでね、うん、でまあなんだろう、まあそのアメリカとかと家族に関してはさ、家族がなんかそういう法を犯した場合とかね、サポートしますってコメント結構出したりするやんか、
うん、
まあ、そこそ特に薬物かな、薬物だったら多分サポートしますってコメントが結構多いけど、日本とかだとやっぱ突き放さないとダメなのかもねと最近いろんなメディア対応を見てて思ったのは、瑛太さんって俳優さんがいるんだけど、うん、その弟さんが、ね、俳優なんだけど、大麻で最近捕まったんよ、うん、その時に許さないみたいな、
うんうん、
っていうコメントをやっぱ出して、ね、その厳しさっていうのをこう強調するっていうやっぱ文化なのかなっていうのは ね、思いましたよね。だからまあ各国にいろんなまあ価値観があってねっていうかね、まあそれはそれでいいと思うんですけど、やっぱりなんかこうアメリカは特に薬物っていうものはその治療っていうのをしっかりしていかなきゃいけないっていうスタンスがあるのと、あと家族はサポートしていかなきゃいけないっていう価値観があるんだろうねとはね。
セラピーが盛んだね、そう
そう
アメリカは。
そうそう、うん、というのはね思いますが、まあでもどっちにしろやっぱこういういろんなね、ただ家族ってことは政治家にとってはやっぱそうすねの傷になるっていうことはね、まあ政治的にこう疲れる可能性があるっていうのはね、まあ、今回のハンターの周りの反応を見ていても分かるんじゃないかなということで、次のニュースいきましょう。お願いします。
第2位、レストランの経営者偽新婦を雇って従業員に罪を告白させる。カリフォルニア州のレストランオーナーが偽の新婦を雇い、従業員に対して過去の遅刻や自分の悪口を言ったかなどについて告白させていたことが分かり、損害賠償など計1400万ドル、日本円でおよそ約2000万円の支払いが命じられたとのことです。
どういうニュースですけどね、もうこんなことあんのね、
うん、ね、
まあ、
どこまで知りたかったのね。
そうやねんな。だからまあ詳しく見ていきましょうかね。カリフォルニア州の飲食店タケリアガリバルディという店なんですが、このさ、そうタケリアっていうさ、あの言葉ね、よくその見るんですけど、これメキシコのなんか食堂みたいなことなんだよね、
うん、
そうそう、だ居酒屋っていうのがもうさ英語になってやんか、
はいはいはい、
と一緒でタケリアっていうのがもう、まあ、英語にもなってるよね、もうメキシコの食堂みたいな、
うん、
まあ、ブリトーとかさ、そういう、
そう
ね、そういうなんか高級なものじゃないのを出すこう、まあ、大衆食堂みたいな、まあ、
うん、メキシコ料理屋さんって基本そうやね、そんななんてファンシー感
なちょっとシャレとかあるやんか最近。
それはなんていうの、なんかもうフュージョンじゃない、なんてい
うの、そうそう、じゃあマルガリータ出したりとかさ、あとなんかあのもうなんていうの、ラテン
カーネアサダーにあのちょっとこうなんかなんていうの、チーズとこれ入れて、
そうそう、
あえ付け合わせをつけて、はい30ドルのオントレとか出すとこもあるけど、
あとセビーチェとかをさ、こう、はいはいはい、あれペルーだっけ、ペルーかなんか、うん、 ペルーだね、ペルーの料理をこうだからパン、うん、ラテンとして出してくるとこも結構あったりとかして、そういうところはあんまタケリアとは言わないかなっていう感じで、食堂ですよ本当に、ただ単にっていうところなんですが、そのタケリアガリバルディ、ガリバルディがやってる食堂ですよ。まあ労務省が発表したところによるとですね、まあサクラメントでレストランに店舗を経営するチェ・ガリバルディがですね、偽の新婦を雇って従業員の勤務時間中に話をさせて、遅刻したことはあるかとか、店の金盗んだことあるかとか、雇用主の悪口持ったこと、悪口言ったことあるかっていうのを尋ねて罪を告白させたと。
なるほどね。
面白いね本当にね。で、まあまあ、これに関してですね、14万ドル約2000万円の支払い、支払い、まあ、損害賠償の支払いっていうのが命じられたとっていうニュースなんだけど、これだけ見たらさ、そうやってさ、なんていうの、偽新婦を雇ったことで2000万円って 思ったんやけど、そもそも賃金が未払いやったんやって。
そうよね、今未払い賃金とって書いてるから、
うん、そうそう、でそれで多分調査が入って、そしたらおこんなこともやってたんかいって出てきたのがこっちなんですよ。ただニュースとしてはこっちの方がおもろかったから、
そう
したね、偽新婦っていうのがまあ見出しにはなってるということなんですけれども、うそうだからね、まあ、その罪っていうか、まあ、なんかお前悪いことしてへんかっていうのを、その新婦を使って、まあ、偽新婦を使って言わされてたということですね。
で
従業員ちゃんと働いてるのかなっていうのを、まあ、そのチェックするためにその新婦を使ったっていうのは、まあ、まあ、良くないんじゃないかということだと思います、うん、だと、これね、別にじゃあ告白せんかったらよかったんやって話やん、いややってないです、やってないですとか、こんなん別に新婦さんと話したくないですって言えばよかったん とも思うねんけど、うん、まあ、従業員の話によるとね、こう移民関連の話で脅されてたと、要はお前不正で働いてんの言ったんぞみたいなさ、要はまあこっちアメリカって本当にいろんなレストランとかも含めて、まあそのビザ関連でね、そういうまあ正規の雇用じゃないちょこうアンダーテーブルじゃねえけど闇営業みたいな人が多いわけですよね。
闇営業、まあていうか不法移民の人がやっぱレストラン業界多いので、特にあのヒスパニック系のところはね、
そうそうそう、だからそういう意味でもこう、うん、お前言ったんぞと、言ってええんかみたいなことが脅しであったというふうにね報告されているわけですけれども、ちなみに、カトリック教会のサクラメント教区はですね、この偽神父とその教区の関係は一切ないと強調してると、だから雇われ、まあ、アクターの人なのかもね、
まあまあ、ね、大人になっちゃったんじゃん普通に、
そうそうそう、ということでね、まあ、ドンキホーテとかで買ったんじゃないの服を、うん、売ってますからねということでね、まあ、ドンキホーテはないねんけどね、
でいうことで あるよね確かに、
あるんや、
あれカリフォルニアなかったっけ、あカリフォルニア
そうだよ、もう来てるんですね、ニューヨークかカリフォルニアに行ってるかもしれないね、まあ、ガリバルディ含めた3人のレストラン経営者が、従業員35人に対して14万ドルの未払い賃金があったと、そしてそれに加えて、損害賠償を支払うということが命じられて、プラス民事制裁金として5000ドルを支払うということが言い渡されたらしい
です。これでも不法移民の人たち、それで自分のステータスがバラされたらそれはそれで嫌よね、
そうね、
かわいそうやなと思うけど、
ね、だからまあでもまあ誰かがまあこの報告したんだろうね、それによってまあ捜査が入ってここ、だってあのさ、シカゴのね、まあ、ベトナム料理屋さんがあるじゃないですか、まあまあ、名前出してもいいよ、別にタンクヌードルっていう店なんだけど、 あそことかもさあのいわゆる議事堂乱入事件に
そうそう、ね、オーナー夫妻は
ね、夫婦がいて、
それを
なんかこうインスタかなんかに上げたんだよね、イエーイみたいな写真を、そうそう、そしたらそれが拡散して、うん、まあ、こっちの食べログみたいなね、イエルプっていうところで、うん、まあ、炎上したりとかして、こうね、星むちゃむちゃもう嵐みたいになって星が減って、うん、それが多分きっかけで、あ実は賃金も未払いだったみたいなのが後で発覚した
もん、ね、元従業員が訴えたよね、 その流れに乗ったじゃないけど、
そうそうそう、うん、だからあそこでもしかしたら注目されてへんかったらそこ言ってないかもしれへんなと僕はあの時思ってんな、
どうやろうな、まあ、コロナの時期もかぶってたやん、
さあ
なんやろうね、まあまあ遅から早くから多分なったんじゃないかなと思うけどね、
けどまあそういうふうに何かきっかけでこう捜査が入ったりとか、まあ、今回もまあこれ順番は逆かもしれへんけど、うん、その賃金の未払いっていうことで誰かが言って捜査したら、おお神父やんけっていうになったということだった
ね、は
い
は
い
は
い、
ありえるかも ね
ということですけれどもね、だからまあ従業員に対してこの報復しようとしたこの雇用主の卑劣な行動は労働者を黙らせ調査を妨害し未払い賃金の回収を阻止することが狙いだったんだというふうに労務省は指摘、うん、労働省は指摘しているということですよね、ということでね、まあ、だからまあでも日本の結婚式とかもさ、あの牧師さんのバイトってあるもんね、
だってあれ結婚式何冠婚葬祭とかの、うんうん、ところ あそこで来る人ってあれほんまにプリストなんて思うもんね、あの
いやこれ言ってんの、僕大学の友達がやってたそのバイト、
外人や、外人やったらって
言ってる、そうそうそう、フランスの人がで、その、うん、そのでもその大学の博士号半大で取ってた人で、うん、もう言ったらもう日本語めちゃめちゃ僕よりボキャブラリー多いの、うん、やけど
英語やろわざと
てか、いや英語というかそのなまった日本語アクセントをつけて誓いますかっていうのを言ってるって言ってたよ、はいはいはい、うん、だからまあでもそれもさ別に本当の牧師さんであることに日本のその実際結婚式にね、うん、
あんま
カップルがそこまで意識してないんだったら、まあそれはそれで
宗教観、うんうん、がそこまで強くないやんか、そのアメリカ人とかみたいにね、うち日本人の人って、まあそういう人
によるからそういう人たちは本当の牧師さんじゃないと非常に
もうあかんと思う
ねえと思うけど、う
ん、でも冠婚葬祭でだから教会みたいなところでやりたいわけやんか、うん、でその子でやってる人たちが全員クリスチャンなわけないやんか、
だから意外とそういうのってねあるけど、今回の場合この心のねその内省的なところとかを含めて言ったりとかさ、
そうやね、この人たちカトリック結構、うん、あのメキシカンの人たち経験だね、
うん、っていう人たちが多いだとしたら、うん、まあ、今回のことはね、まあ、良くなかったのかなっていうのは思いますけどね、うん、ガリバルディね、本当にということでね、まあ、次のニュースいきましょう、お願いします。
第1位、ついに月間ビールの売り上げでバドライトが20年ぶりに首位陥落。1位はモデロ。今年5月のアメリカ国内でのビールの売り上げデータが発表され、20年間首位を守ってきたバドライトが首位から陥落し、メキシコのモデロが1位となったことが分かったとのことです。バドライトをめぐってはですね、トランスジェンダーの権利をサポートするキャンペーンをめぐり、一部の層からは抗議運動が起こっていたそうです。
はいというニュースですけど、これね意外と大きく報道されてたね。ちなみにこれ大きく報道したのもニューヨークポストなんですよ。
好きやな。
まあそうそう、だからまあもしかしたらかあのまあいろいろ角度もついてるかもしれないけど、ちょっとまあ見ていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、以前もねこの番組で紹介したようにですね、今年3月かな、まあ、バドワイザーはトランス女性のですねインフルエンサーでもあるディラ・マルベイニーさんとのコラボレーションで、まあ、その彼女の顔がこうパッケージにされたような、まあ、マーチ・マッドネスをさこうサポートするね、まあ、カンカンを出したわけですよ。でまあ、要はその、ね、LGBTQ とりわけトランスジェンダーの権利っていうものを叩いていきましょうっていう、うんまあ、意図だと思うんですけど、これに保守派が反発したわけですね、うん、なんでそんなんすんねんバドワイザーとバドライトとやってくれたなということで不買運動になったわけで、例えばキッドロックってミュージシャンとかはバドライトの6本入りのやつあるやんか、シックスパックって、うん、あれを銃で撃ち抜く動画を上げたりとか、
うん、
あとまあカントリーミュージシャンのトラビス・トリットっていう人はまあツアーでバドライトがこうなんていうのツアーのパートナーになってスポンサーになってたんだけど、うん、それを解除するってことを表明したりとか、うんしていてですね、一般的に言われていたのはバドライトの主力購買層である白人男性のバドライト離れが進んでしまったんじゃないかと、
なるほど、
っていうふうに保守系メディアが結構批判的にこう報道したわけですよ、うん、まあそのもちろんその宗教的な教義っていうのももちろんあるし、トランスジェンダーという存在を認めていない人だって、まあ、残念ながらいるわけですよね、
うん、
でそういう人たちがそこをサポートするっていうことを声高に表明したバドライトに対してこう抗議をしてるんじゃないかというふうに報道がなされたわけです、うん、ただ、はい、しかもその方、まあ、いわゆる保守系メディアの否定的な報道を受けて、ね改めて会社としてさ、まあ、バドライトというか、まあ、アンハイザー・ブッシュ・メブツの、ね、会社が LGBTQ へのサポートを表明すればよかったんやけど、うん、なんかこうどっちつかずの説明でこうあんま反論とかもせんかったわけですよ。そのためにこう、うん、リベラルの人からの支持も失ったというふうに言われていて、うんう
ん、両方ね、
そうそう、
二と思うのはですよ、
ね、ということで、まあ、とにかく4月以降アンハイザー・ブッシュの、ね、株価は約 15% 下落してですね、うん、この期間に、まあ、時価総額も200億ドル近く減少したと。
なる
ね、で、まあ、6月3日までの4週間のデータですけど、バドライトの小売売上高は前年比 24.4% 減少です。だからこれ確かな減少だし、まあ、深刻な結果ですよね、割とブランドからしたら、
うん、
ただですね、まあ、このね、それに代わって1位になったのがですねモデロというビールなんですけども、まあ このデータも実はちょっとトリッキーだっていうのはちょっと後で説明します、うん
うん、
で、まあ、ここからまあね、ビールの季節やんか夏、
はい、
どうなっていくんみたいなことですけど、今回はね特にバドライトに代わって1位に躍り出たモデロって何という紹介をしましょうというふうに思ってるんですが、これリスナー教えてほしいんだけど、日本にももう入ってんのかなモデロってね。
入ってるんじゃないの、あるんやと思ったずっとコロナと一緒で、
ね、まあ、コロナは入ってるよね。
コロナはあるある。
そうだ、僕あんま日本でさビール飲まへんから、
あそう、
うん、そのなんていうの、 いわゆるコンビニとかでビール買ったことはないのよ。クラフトビールとかね飲みますけど、だからなんかどうなのかっていうのね誰か教えてほしいなと思うんですけど、まあモデロというのはですね、正式名称モデロエスペシアルと言って、まあスペイン語だよねこれこそね、うん、で、コンステレーションブランズというところがメキシコ市近郊で製造する、まあ、ラガーです。メキシカンラガーというふうに言われていて、まあ、僕ねこっちで飲むときありますけど、まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあすっごい元も子もない言い方していい、
うん、
コロナっぽいよねまあ、メキシコビールだったら日本の人が想像できるのはコロナなので、
ね、
まあ、コロナっぽいよね。
でもコロナほどラガー感がな、もうちょっとこうまろみがない。
そうそうそう、って書いてあった。あの甘みとあとのね、あのより麦感がありますっていう、
うん、なんかだから私はモデロのが好きかな、コロナより。
あ、そうなんや。
なんかそのラガー感、
サワサワ嫌い。自分でさ、あの頼むことある？その
私はあの
一杯目として
モデロニグラっていうメキシカンのレストランに行ったら、あの黒ビールやね、モデロの、
があるんや、
うん、コロナ、
ね、そう、まあ、でも一般的に一番知られてるのはあのそれこそ黄色いっていうか、
うん、レギュラー
ね、ゴールデンのやつだよね、うん、
レギュラーのね、
ってそうそうそう。でだからもうさ、売り上げで聞いたら 12.2% 増加やって、むちゃむちゃ増加してるよな。でしかも5月から発売した糖質カットみたいな、糖質が低い新製品の売り上げもめっちゃいいねんって。
あ、そう、
うん、で、まあ、専門家曰くですよ、このモデロが5月売り上げナンバーワンビールになったっていうのには、まあ、数多くの要因があると、
うん、
具体的にはまあ強力な小売店のサポート、
うん、
だからまあ優れた広告、
うん、
あと目を引くパッケージングだと。
そうやね、
まあ、ね、金色というかね、あの金色のさ、なんかその なんかシャンパンにのさあのボトルのとこについてる金紙みたいなのあれ、はいはいはい、あれついてるよねあのモデル、はいはい、だあれ逆に僕取りづらくてさもうなんかもう歯でカッてやったら
なんかあれは取らないとそのままポンって一緒に開ける
ポンって一緒に行くでしょ。だ僕あれもなんかピリピリめくろうとしてさもうつ、
ま
あ、
逆にチリチリになるからね
だし濡れてたりとかするとさ、はいはい、もう手とかがもう爪の中入ってきたりさ、はいはい、っていうと開けづらいなっていうのはありましたけどもね。
ボトルもなんか可愛らしいよねこうずんぐりむっくりして
る。そうやねんな。だからスッとしてないんだよね。
コロナみたいに
そうスッとしてないっていうのがねありますから。だから日本で、ね、ぜひ飲んでみてほしいなと思うんですけど。
ちょっとヨーロッパのビールのボトル似てるから。
はいはいはい。
あるんじゃない？そういうクラみたいなね。なんかそういうバーみたいな海外のビール出して
インポート系のビールのとかってあるかもしれへんね。でもさなんかちょっと本当に思ったのはさ、まあ このモデロに関してはもう顧客の中核をなすヒスパニック系っていうのももちろん確保しつつ、うん、非ヒスパニック系の観客も取り込んだわけじゃないですか、うん、顧客もね、うん、だそこがこの成功につながっているのだとしたら、うん、なんかやっぱりこれビールのことだけとして考えるのではなくこのアメリカにおいてメインストリームが白人からヒスパニックに移ってきているっていう事例な気がするんですよ、うん、それ文化というとね。だ音楽だってそうやん。レゲトンがさ、うん、なんてこうさ四つ打ちの音楽もそうやしさ WBC もそうやったと思うね、うん、WBC もすごくマイアミっていうところで開催して、うん、とにかくラテンのパワーっていうものをこうどんどんね、こう、まあ、見せつける形になったじゃないですか、うんうん、で、まあ、2060年にはもう、ね、マジョリティになるというふうに言ってますよ、うん、という中でこういろんなカルチャーっていうのがそのなんていうのねアメリカその北米だけで見るんじゃなくてこの、まあ、中米南米を含めたアメリカというところになってきてるのかなっていうのは、うん、やっぱこれいろんな分野から感じるわけですよ、はい、でこれお酒だけで見ても実はもうビールだけじゃないよっていうことを話したいんですよね、うん、だからさ、まあ、最近本当ここ3年でさあのもういろんなシカゴのバーでねもうシカゴだけじゃないですよ、うん、いろんなとこ行って思ったけど、うん、テキーラとかさ、うん、メスカルっていうのあ やたらよく見るようになったんですよ、
ね、メスカルはここ5年ぐらいですごい台頭してきたね。いろんな場合って、
ね、でなんかさそれはなんていうのこのバーとかで自分たちの肌感覚でもこう思ってたんやけど、うん、こう調べてみるとですねなんとアメリカではですね、うん、2021年に小売売上高で、うん、テキーラがなんてウイスキーを抜き、うん、ウォッカについて2番目に売れてるスピリッツになってるんですよ。
ウォッカ1位なん？
ウォッカ1位です。
そうなんや。
ウォッカ1位でウイスキー3位やで。ウイスキー抜いたんで、うん、テキーラが、
うん、
これも結構意外やってんな。
ウイスキーそうやね。
そうやろ、うん、まあ、日本とかだったらハイボールというさ最強のさオーダーがあるやん、
はいはいはい、
うん、だけどこのそこを抜いて実はアメリカ全土で見るとウォッカかテキーラウイスキーなんですよね。
確かにウイスキーを売りにしてたバーとかがもうカクテル出してなんていうの、うん、ウイスキー、まあ、数あるけど、
はいはい、
まあ、山崎とかみたいな一緒なんかな全体的にこうなくなってきたよね。もちろん結構バーとか行くからさ、
うんうん、せやねんな、うん、
ウイスキー飲まんから
そうか
そうあのあウイスキーばっかやなってなっとったのが減った気がする。
ここ僕は結構やっぱバーとか行って も、うん、もうウイスキー&ソーダいわゆるまあハイボールですよね、うん、多分まあ濃いんだけどもっとアメリカの場合、うん、それをやっぱ普通に頼んじゃうから、うん、こう自分が頼んでる世界で自分のなんていうの自分のもうお気に入りとか決まりのがあるとさ、うん、それ以外まあもう考えへんし見えへんから気づかんかったんやけどもう抜かれてたんやっていうのがまああったわけで、うん、まあ、その要因もいろいろ分析してるんですけど、うん、要はパーティードリンクからもう洗練されたスピリッツにこう位置づけが変わったっていうことがこの成長だというの大きな要因だということで、まあ、要はテキーラショットいきますウォーみたいなのじゃなくてこうちゃんと洗練したお酒っていうのに変貌を遂げたことがやっぱ要因らしいんですよね。
まあ、ショットは今もテキーラやけどね。
そうそうそうそうそう。
でもなんていうのセレブリティの人がほらあのカイリー・ジェナーじゃない何やった何やったケンドルやったけどどっちやったっけ、うんうん、もうさテキーラのブランド出したりとかさ、
はいはいはいはい、
結構そういうので
おしゃれ系に ね、
なんかそう
洗練なってるということでね。だから高価格帯のテキーラっていうものも出てきているし、まあ、それはあの食中酒としてこうなんていうのねこうワインとかと一緒の感じで食べながら飲む時のお酒というブランドっていうのも作り上げたということが要因とされているし、うん、だからこうどっちかというとねおしゃれな目の超えたそのお金持ちも今どんどんテキーラを飲んでいるというのがねアメリカの状況だというふうにね、まあデータでは言っているわけですよね。で、まあこれ英語でこうレディートゥードリンクカクテルっていう言葉があるんですけど要は一杯目ですね、こう飲み始めですね。日本飲み始め日本だったらもうビールから行くやんカッと一杯目みたいな、それでそのテキーラっていうものがすごく市場に入ってきているっていうことが今言われていて、まあだからね本当に今テキーラがまあそのお酒業界ではブームなんだって。だからもうねあのいろんな技術革新が進んでいるということなんですが、うん、具体的な数字で見てみてもさアメリカの市場で見るとですよ販売量がもう2004年からもずっと継続的にもずっと伸びてきてんねんて、うん、 で2022年にはなんと前年比 11.5% です、
うん、
これ過去最高の伸びだったということで、小売売上高なんと110億ドルやって、でまあ、一番大きいトップブランドはホセクエルボというね、うん、まあよく見るよ、まあ、どこにでもあるよね、
うん、
でもホセクエルボがもう今ねアメリカのテキーラシェアの 20% を占めているということで、
うん、
まあ、強いよな、うん、ほんまな、ね、まあ、最新の消費量でいくとですね、アメリカは25歳から34歳の消費者がテキーラを飲む、まあ、最大の割合と、うん、僕やねまさに今、
うん、
僕らの世代だからもう34過ぎたらもうみんな人死んどらってくるから
それも嘘やと思う
けどでもまあその売り上げで見たらここがまあ一番マックスの層だということで、うん、はいはい、でこの年齢層の回答者の 24.2% がテキーラを飲むと答えているということでね、うん、まあ、だから州別見るとカリフォルニアが1位で、
うん、
だからさっきのとこですよ、あのガリバルディがもうとにかく貢献してんじゃないのカリフォルニアのなメキシコ料理やなあいつがやっぱとにかくいっぱい売ったわけですよ。
フロリダと思ってんけどな、
フロリダも、入ってますね、
入ってるやろね、
うん、フロリダとテキサスがトップ3で、
これね、うん、でもテキーラってほらテキーラのあの取れる地域で取れたのしかテキーラって呼んだらあかんやん か, そ, う、ね、かそれ以外のさリカーが一緒のところのやつも合わせたらすごい
なるやろな、
すごいことになるんじゃない、
そうですよね、ということでだからね、なかなかまあ要はテキーラってもうショットだけじゃないんだよっていうのはね、うん、こう日本でも最近言われてきてるみたいでね、
うん、
だからまあカクテルにしても美味しいしさ、あとチビチビ飲むのも全然美味しいし、
そうでメズカルとかとテキーラって結構カクテルで合わさって作られるんよね、うん、
はいはい、
だからメズカルが増えるのも納得よねこのまま、
なるほど ね,
ね
テキーラと、なんかまあほら、まあ、マルガリータなんてさこう結構ね、はいはい、有名な飲み方やったりするし、うん、テキーラサンライズなんてさ、はいはいはい、あのオレンジジュースやったりするけど、うん、もう結構まあ味は全然あの好きやし飲めんねんけど、結構顔に出てしまうんですよね、なんかこう
後味あるもんね、テ
キーラね、そうそう、なんかあの顔熱くなるから多分もしかしたら体に合わへんのかもなと、ちょっと ね,
ね
美味しいんだけどね本当に、だからちょっと悲しいよな、
コーンじゃないやつなんか
ね、なんかいろんな種類があるからな、
麦とかそう違うテキーラ飲めばいいんじゃない
っていうことだと思うんですけどね、っていうのはまあそのいわゆる今、このまあメキシコの、ね、ビールも含めてお酒が今席巻しているという、ことだったんですけど、でも さっき の, あのデータあったやんか、モデロが1位っていうな、うん、あれもちょっと待って、これ考えなきゃいけないのはさ、この5月5日にね、まあ、シンコデマヨという、まあ、メキシコ系の人が今祝日があるわけっすよ、うん、で今回そのさモデロが1位になったのって5月のデータでしょ、
うん、
だからこれそこの時に爆発的に売れるわけですよ、
うん、だ
そこがこうこのランキングに影響してんちゃうかっていうのが、まあ、一個の見立てではあるわけよね、
うん、
で逆にじゃあ6月ってプライドマンスやんか、
はいはい、
なこれでじゃあ本当にじゃあそのさバドライトが巻き返すかっていうのはなんかちょっと楽しみやん
ね
6月じゃどうなるかっていうのは僕は注目したいなと思うし、うん、だ本当にじゃあ LGBTQ にも見限られたんだったらバドライトが、うん、またこれ、まあ、モデロが続きますよ6月も、
そう
や
ね、
だ6月のね結果どうなるか、しかもだってそれこそ今夏やん、
うん、
ビールシーズンよ本当に、アウトドアもそうやさあ、みんなもどっか友達と外で飲もうってだけ、もうみんなその6ね6パックって言って6本入りをもうね当たり前のように持ってくやんか、それがじゃあバドライトじゃなくてもしかしたらモデロになるってなったら、これはまたねアメリカの、まあバドライバあのビール界の大きなこれまたね影響ですからね、ということで、まあちなみにまあ1月からの年間ランキングはまだバドライトが1位だということでね、まあ5月のランキングが変わったということで、まあ、ニュースのお時間でございました。ここから私が極めて個人的に1週間振り返るサクズウィークリーアップデート幕開のお話、全略シカゴよりのコーナーでございます。ということで、いやさ、ちょっと久々にちょっと先日小説を読みまして、
はい、
なんていうの、積んどくっていうの、そのさ読もうと思って買ったりとかしたけど、こう積んだままになってるもの本のことを積んどくっていうんだって。
あ、そう、
そう、ドクターの読書の読ね、積んどく、うん、そうそう、っていう風に言うねんけど、なんかさ、だいぶ前になんかネットでこうおすすめみたいになってたから、
うん、
まあ、買って、ちょうどほら日本からアメリカに来る飛行機の中で読むようにね持って帰ってきたんやけど、うん、まあ、ちょっとあの読むチャンスを失ってた小説があってですね、
はい、
あのコーヒーが冷めないうちにっていう作品なんやけど、もともとね戯曲やったんよ。
ほう、
だから舞台で上演する脚本やったんですよね。
だ
それをこう上演してる時にこう見て感動した編集者が作者にこう小説にしませんかっていうふうに持ちかけたってい う,、
うん、
っていう小説なんだけど、
うん、
なんか85万部売ってるから、
うん、
もう超大ヒットっすよ、
うん、
でも具体的にはね、このレトロなカフェが舞台になってて、ふにくりふにくらっていう、ね、カフェなんですけど、
うん、
なんかそこが要は過去に戻ることができるカフェなわけですよ。
はい、
まあ、タイムスリップできる、
うん、
でそこのカフェを訪れた4人の女性たちの、まあ、物語で、まあ、これ2015年ぐらいの本だからもう別にネタバレなんてもいいけど言っちゃうけどさ、まあ、これあんまり 知りたくない人はもう耳閉じてほしいんやけど、うん、まあ4章からなってるわけですよ。で1章がもうカップルでこうね、あの1週間前にこう彼氏に振られた女の人が過去に戻って、まあ、その人はもうアメリカ行っちゃうねんけどさ、彼氏は行かないでっていうのを伝えたいみたいな、うん、であとこう夫婦、旦那さんの方が急性、あと若年性アルツハイマーで記憶がなくなって自分のことを忘れていってしまうっていうことをに直面する、まあ女性の話ですよね。
なるほど。
で三章は姉妹なんだけど、まあ、妹さんとずっと疎遠になってた人がこう妹が、まあ、その日交通事故で亡くなっちゃう、でその亡くなる直前に戻ってこう思いを伝えたいみたいな、
うん、
であとはその最後親子というところでこうそのカフェのね、まあ、いわゆるオーナーとその奥さんなんだけど、
はい、
まあ、身重なんです奥さんが。でもちょっと自分の子ちょっと体が心臓が悪くてこれ出産したら体持たへんでって言われてるんだけども、
うん、
自分の命を、ね、犠牲にしてでもその子供を産む、だから今度こう未来にタイムスリップしてその自分の子供がどうなってるか、自分はもしかしたらこれもう亡くなってしまうんじゃないかっていう思いがあるからそこに行くみたいな、
うん、
っていうことなんだけどもうさ、その帯を見たらさ、これね
これねってこの見えないけどね、レッサンショ
ー、過去に戻れる喫茶店を訪れた4人の女性たちが紡ぐ家族と愛と後悔の物語、4回泣けますって書いてた
ね。なんかね結構こうパッと見いい感じのブラウンで、
そうやね、
なんかちょっとパッて OL さんが読めそうな感じの、
そうやね、いや
それでつい手に取ってしまいそうな感じの読みやすさの小説っぽい、
まあ、読みやすさはあると思うね、
字体と
やろ、
うん、フォントと絵とって感じよね。
で、まあ、レビューとか見てもものすごい泣けましたみたいな、もう本当にもう涙が止まりませんみたいな、心温まるみたいな書いてんねんけど、まあ、結論から言うと僕はまあ泣けはしなかったね全く、
うん、
でまあまあ、 まあ展開も、まあ、そこがいいとこだと思うんねんけど、ちょっと、まあ、読めるやんか大体、うん、こうなってきたらこうなるだろうなみたいなのも読めてしまうし、まあ、だからこう、うん、ね、まあ、ベタなものってすごい泣けたりするからいいなと思ったんやけど、
期待値上がりすぎたんちゃう、
いやあんま期待もしなかったよでもなんかこうさ、なんていうの、でも思った、これは僕はだからそいわゆる世間のね、だって85万部でも超ベストセラーですよ、
ね、
本当の感覚とはもしかしたら違う少数派なんやなと思って、うん、僕は、
はいはいはい、
っていうのもなんか別にこれ好みの問題と思うんだけど、なんか出来事が起こらなくてもいいなと思っちゃう人なの僕、小説とか劇的な出来事とか別になくてもいい、だなんならもうこのカフェにいる人たちの人間模様だけで別にタイムスリップなんかせんでもいいなと思って、
あ
そうそう、で、
まあ、好みの話やね
そうそうそ そうで、あとなんかその、うん、なんていうの、こう直接的な表現とかでこうなんていうのかな、そういう例えばこう色彩とかさ、あとこうな、まあまあ情景とかでこう心情が現れているとか、うん、そういう些細なのが僕はなんかに慣れ親しんできたんだろうなというふうに思ったんですよ、うん、でも別にこれがいいなと思う人バカにするのも全くないし、ああそうなんだというふうに思うし、映画にもなってヒットしてるからねっていうところはね、まああるんですけど、まあ僕これさちょうど炎天下のカフェのオープンテラスでこれ読んでたんよ、ちょっと日焼けしたいなと思って日焼けしながら読んでたんですよ、
うん、
で、まあ、これね、そう、まあ、タイトルコーヒーが冷めないうちにっていうのはなんでそういうタイトルかって言ったら、そうタイムスリップするときにルールがあって、
うん、何なん
いやこの作品の中でね、
うん、
作品の中ルールがあるんですよタイムスリップする上で、はい、まあ、もちろんこれ一番タイムスリップもので一番あるある、現在は変えられないと、ね、まあ、そうそう、だからタイムスリップして過去をこう、うん、過去で何かやったことによって現在のが変わっちゃうとおかしになるから、
うん、
現在のことは変わりませんよっていうのが一つ、それからこのカフェの中で会った人にしか、会うことができない、だから
過去ね、
そうそう戻ってた、うん、カフェのところの席に戻ってくるわけよ、
はいはい、うん、出れないの外に、
そうそうそう出られへんもうそこカフェに戻ります、そうそう、カフェの中だけでこうタイムスリップすると、
なるほど、
あとは、まあいろいろあんねんけどまあそうね、まあなんかあるね、いろいろあるね、もう忘れた
全然中身入ってへんやん、
いや入ってる、めっちゃ入ってる入ってる、そうそう、まあでもそうそうそう、まあそういう感じのルールがあるんですよ、いろいろと、あそう一番大事なとこだ忘れてた、要はコーヒーが冷めないうちにですから、
うん、
コーヒーを注いでもらったタイムスリップできんねんけど、そのコーヒーが冷めるまでの時間制限があるわけ、 だから2時間も会われへんってこと。そうコーヒーがさその
冷めるっていうのはどこまで
なそうやね、それはむずいよな冷たなるまで、まあ、その会話を楽しめるわけですよね過去に戻って。でもそれだけしかできない。それをこうしてしまうと幽霊になっちゃうねんって、っていう。まあ、
コーヒーショップの中にしかおらんわけやろ自分って。
そうそうそう、
その過去に戻った時に誰か会いたい人おんの、そのコーヒーショップの中に。
だからその確実に戻れる時間に戻るわけよ。だから例えば西郷さんと僕が、じゃ10年前、カフェで一緒になんか喋ってたとするやんか。
あ、そういうことか。
ほんならもうその場面に戻してやっつって戻っていくね。そうそうそう。
あ、なんだ、じゃあ10年前に戻って5年前に亡くなった元旦那に会いたいわとかはないってことね。
10年前も
カフェにおらんのよ。
そう、あ、無理です。無理です。そんな無理決まってんやんか。
だからも
っと何カフェからカフェ拠点にどっか行こう思ってんねん。そんなあかんわ。
結構夢、こうロマンチックな話
なんだ。元旦那さんとだからそこのカフェが行きつけだったら別にいいでしょ。そこで
全然。その過去の
カフェでコーヒー飲まへんやろ。あかんに決まってるやんか。なんで何戻ろう思ってんねん。
いや、だからそういうロマンチックな話かと思って。
それは別にカフェに来てるっていうことを設定なさ、ロマンチックになんねんから。なんでその作者がその旦那がコーヒー飲まへん設定にすんねんっていう。
いや、そういう意味じゃ。あ、そういうことね、いろいろ条件があるんですね。
そ
うそう
そう、それで、いや、そのね、僕もね、その炎天下のカフェでさ、オープンテラスでも日焼けしながら読んでたわけですよ。で、もうタイトルにあやかってやっぱ熱々のコーヒーを頼んだの僕も。
しかも今暑いね。
そうやろ、30度ぐらいある日ですよ。でも今もう僕のこと見てもらったら分かる、めちゃめちゃ日焼けしてるやろ。
赤、なんか赤黒くなって
んねん。ってんねん。そうそうそう、赤褐色になってんねんけど。でもさ、ちょっと思ったのはさ、それ飲みながら、いや過去に戻れんやったらいつがいいかなってずっと考えながら読んでたの、ちょっと。
過去に戻りたい、未来に行きたい。
いや、僕は過去がいいなと思って、そうそうって思って、でもその読みながらなんか違うなと思いながらさ、この本なんか違うなと思いながらずっと、まあ、2時間ぐらいかけて読んで
んけど、なんかあれなんか自分が書く側の視点から見とんちゃん、なんか。
あ、でもそれ もしかしたら逆にその演劇にはすごいフィットする作品やなとは思ってた。そのこの いわゆるカフェという一つの、まあ舞台とか、まあ、場面で舞台で、そのね、いろんな人がこう行ったり来たりしながらっていうのはすごく演劇の演出としてはいいし、脚本にはすごくいいんだろうなと思ってたけど、なんかもうちょっとこう、なんて言うんだろうな、死とかさ、そういう、まあ、愛とかのこうもうちょっと軽くない書き方っていうのがあったらいいなと思ってたんやけど、
軽かったんや結構。
そうそうそう、って思ったんだけど、まあ僕が結論その読み終わって思ったこと言っていい？僕過去に戻るなんて2時間前がいいなと思って、まずねアイスコーヒーにすればよかったと思ってカフェにしか戻られへんから、まずアイスコーヒーにするよね、注文は。
ホットコーヒー
もう冷めていいから、もうアイスコーヒーでいい。 あと日焼けをやめたい、中で飲みたい
そうだ、なんでクーラーさ、エアコンガンガンかかって中に入らなかった
の？焼けたかったからよ。
あ、そう、
でも焼けすぎて、
いやでも窓側に座ったらほらあれで一番焼けるやん、ほらこのガラス。
あ、そうやな、そうやって言うよな。
だから窓側座れば、
いやでもなんかその
涼しくて
生きてるって感じすんねん、それこそこれが生ですよ。
ド M か。
死と生で言ったらこれが生きてるってこと、太陽浴びるってい
うのね。外でもじりじりやって汗かきながら
ねえ、ということで、ね、だからちょっと読んでほしいなっていうふうにね、ちょっと思いましたね。いやいや、皆さんにね、
そんだけ言って今すごいアピールが。いやいや、
好きな人は好きでいいと思うね、全然好きな人は好きでいいし、
いやいや、なんてこれから読んだことないでしょ。だから私もなんかその帯だけ見たら、おおって思うから、今の作者の話聞いて、絶対読まへんやんってなるやん。
いやいや、読んでほしい、みんな。いや、すっごい面白かったということでね、この人サンゴズウィークリーアップデート、真っ赤の話、自然なくしかごりのコーナー、ほんと読んでね。ということで、ここで、番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴで番組をご支援していただける方々は随時募集しております。世界中でポッドキャストを聞いていただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力をいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディオと gmail.com までご連絡を。ベンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形も構いません、皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いします。ということで、次のコーナーです。サークズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よっしゃ、これはな、コーヒー屋さんで思いついて、このコーヒー頼むときに使える言葉や。
うん、
いきますか。
うん、
Could you make room for cream and sugar? これが今日の言葉です。これね、日本語で意外と僕言ったことないから、これと言いたい人いっぱいあると思う。これすごく使いやすい、今日のは。はい、ということでですね、 Could you make room と、場所を作ってください、 for cream and sugar、クリーム&シュガー、要はお砂糖とミルクですね、日本語で言うならスジャータですね、
こっちで言うとですね、はい、まあ、店員さんは基本聞いてくれるとは思うんですが、はい、なんていうの、こう コーヒーちょうだいって言って、うん、気の利かん店員さんとかあったらこうコーヒー
満杯にしてくるからね。
ドバドバってカップいっぱいにコップいっぱいに入れてきて、はい、自分でこっちってね、日本もそうなのかな分からんけど、自分で入れるミルクとか、
う
ん、
あのシュガーとか
って、そう、あのステーションがあってそこで自分で入れるので、うん、あの満パンに満着に入れられるとミルクのルームが多分ない、
なるよね、
ないよね。私はあのブラックしか飲まないから分かんないけど、そういう人からしたら多分
そうなんですよ。これをだからあの言うとなんかこうアメリカで生きてるって感じがしますって言ってね。
そうなん
や、満タンに入れてくるやついるから、すっごいどうでもいい話。
私は、
うん、急に思いました、これどうしてもしたいこの話今日。なんかその中学生の時に、うん、なんかさあの、まあ、学校の踊り場みたいなのがあんねんな、教室の横に踊り場みたいなのがあって、うん、ピロティみたいなとこ、そこでみんなで喋っててんな、うんうん、ほんななんかその1個学年下の担任の先生がダーンってなんかすっごい剣幕でそのピロティに出てきて、うん、教室から、うん、で誰だカフェオレ満タン投げ込んだのはって言ってきて、なんかどうやらその教室にあの窓からカフェオレのペットボトルが投げ込まれたらしい、ね、でそれにぶち切れてピロティにおったんが僕らのグループだけだったから僕らが犯人やと思ってめちゃめちゃ怒られてんけど、満タンかどうか大事かなって。
それ中身入っとった
ん？満タンやってんってカフェオレが
入っとったしかも、
いや入ってへん、閉まったのが満タンを、
じゃあいいやん、
満タン投げ込んだかどうかって大事かなみたいな、うん、
まあ、危ないわな。
誰だカフェオレ投げ込んだのはでええやん。あとなんで統治法なのかも気になるし、誰だカフェオレ満タン投げ込んだのはっていう風に言ってこられたのが今すごい。
あ、そうそうそう、あ、あの表彰名か、うん、商品名かと思ったらカフェオレ満タンって
ないわそんな。
ないの？
当たり前やろ。そう。なんで満タンかどうかをね気にしたのか。だから要は満タンは良くないんだよね。とにかくねこのあのスペースがあるっていうね、スペースがある方がいいっていうこと
で、うん、まあ、危ないです。
はい、repeat after me. Could you make room for cream and sugar? Could you make room for cream and sugar? さあそれ次のコーナーです。 Ask サク。
Ask サクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上サクズレイディオ @gmail.com サクズレイディオ @gmail.com SAKUSRADIO @gmail.com までお送りください。
さあということでね、今日はもうね、ギリギリ1通しか来てないんですということでね、読むしかありません、言っておきたいと思います。ラジオネームカニエウエストさん。サクさん、サイコさん、ご無沙汰しています。カニエウエスト公式ですということで、これもう嘘ばっかなんで、まあ、ちなみにちょっとあと読むけど文章、うん、あのね今回ちゃんとこいつあのアドレスもちゃんとカニエウエストにしてきましたから、あの凝ってます。
これちゃんと公式って書いてた、
公式です、これもオフィシャル、カニエウエストオフィシャルあと gmail.com です。
さすがです。
まあね、ということでいつも楽しみに聞いています。先日東大出身の知人と話をしていたときに長方のことを重方と読んでいて衝撃を受けました。漢字が読めなくなっている人が多いんですね。そこでサクさん、これらの難読漢字読めますか？サクさんなら読めますよね。番組で読んでくださいましたら来週正解を送りますということでね。こいつ一番分かってへんのはさ、いろいろこうなんか5個ぐらい漢字が書いてんねんや、うん、でもこれテレビやったらこれみんなも一緒に考えられるけどさ、これ僕読まれへんかったらもうラジオやったらもう地獄が待ってんのよ。伝われへんから。あとね、読まれへんなこれ大概なと、その、まあ、カニエウエストがなんでこの漢字を僕に聞いてきてんねんっていうところではありますけどね。いや、カニエウエスト公式やからな、公式やからな、
公式さんって呼ぼうか
なということでね、5個書いてるんですけどね、これなんて説明したの、まあ、気変に、まあ、あの春便の春だ、春便の春の春があの気変になっの魚って書くやつ、まあ、これ読めないですね。あと魚編にこれあのなんだ、まあ、オケの右側やな、うん、だから気変が魚編になっただけやな、うん、あと泥のこれ何なんだろうな、もう読まれへんな。でも多分全部これ魚なんやろうなと思うんですよね、うん、これ多分魚編に豊かはあれじゃない、ハモじゃなかったっけ、ハモやな、これはなんか分かるんですよね。であと最後のが、まあ、わらという字にそうめんのそう、うん、っていうかあの素人の、うん、そうそう素人のやつにあと棒ってさな、あの土編に型ね、うん、もう分からへん、これもう、もうだから来週正解、なんでこいつ来週正解、これまた読まなあかんねん、来週、こいつの答え合わせみたいな、
読まないよ
2週間もな、いや、なあ、こいつに構ってられへんわというふうに思うんですけど、ね、
忘れちゃったな、
魚編のとか分からへんよな、
まあでも、寿司屋で働いてからさ、
あ、まあそっか、しかさあな、でも寿司になってへんやつかもしらへんや、こんなんな、
寿司になってへんやつって、
あ、ちょっと待って、最後の分かったかも、わらすぼちゃ、わらすぼっておらんかったっけ、魚。わらすぼってだからな、わらすぼってなんか全然絵には描けないけど、わらすぼっていうのがいた気がする
っていう魚、
うん、多分
ちっちゃい魚
全然わからん見た目も
違うと思う。
ね、ということでね、もういいよこんなの、もうこんなんもう二度と送ってくんなバカ野郎こんなんなということで、この番組では毎週リスナーの皆様、ソクラテスの皆様からのお便りを募集しておりますということで、私さっきやのはインスタグラムや YouTube 公式サイトなども随時情報を発信しております。おっきの方々はインスタグラムのさくやのが、そして YouTube もさくやのが公式チャンネルをフォローしてください。そして今おっきのさくずレイディオ、もしお気に召した方々いらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知をお願いいたします。口コミでこのラジオの魅力広まると非常に私どもも嬉しく思います。そして改めまして、私の著書スタンドアップコメディ入門が好評発売中でございます。 Amazon でもご購入が可能です。ぜひよろしくお願いしますということでね、コットンクラブ もう本当ね、今すぐにもう買ってください。ここまで聞いてる人はねぜひぜひ皆様とねお会いできるのを楽しみにしていますということで、もうね、ここからも暑いからな、もう水分補給ちゃんとして、日焼けしすぎもね良くないですからね、ぜひぜひお気をつけくださいということで、お相手は咲夜永
紗友子でした。
バイバイ、